お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙3章7節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ3章の学びをしていますが、3章の7節。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。子供たちよと、ヨハネは、神様の子供たちに語りかけているのであって、この世に語りかけているのではありません。義を行う者は、キリストが正しくあられるのと同じように正しいのですと書かれています。このことが神様の子供を明らかにするのです。主にとどまっていることは、ただ単にあなたがどこにいるのかという場所を指しているのではありません。あなたはキリストのうちにいて、決して不安にさせられることはないというのは本当です。でもヨハネがここで述べていることには、実際的に考慮すべき点もあるのです。それはもしあなたが本当に交わりと奉仕において、主のうちにあるのなら、罪は放棄されなければならないということです。マギー博士はある若者のことを次のように述べています。ある時アリゾナ州のフェニックスで、ある若者と話をしました。彼は私に次のように言いました。マギー博士、私はラジオであなたの番組をずっと聞いています。あなたなら私を助けることができると思うんです。私はアルコール中毒患者です。何年か前にキリストを受け入れました。そしてかなり長い間飲まないでいられるんですが、気づくとまた酔っ払っているんです。私はそんな自分が大嫌いです。会社の支配人であったこの若者は、話しながらすすり泣き始めました。彼は続けて次のように言いました。もしこのまま行けば、私は自分の仕事にもいつか影響が出ることがわかっています。私は酒を飲みたくありません。私は確かに神様の子供なんですから、私が神様の子供ではないなんて言わないでください。私はちゃんとキリストを受け入れたのです。私はあなたに質問をするために今朝80キロも車を飛ばしてきたんですよ。私のために解放があるでしょうか。そこで私は彼に、確かにありますよと答えました。もし彼が自分の父なるお方の性質を持っているのなら、確かなことが一つあります。それは神様は彼を罪の中で満足させられることはないということです。彼は本当に惨めな若者でした。あれほど惨めな若者は見たことがありませんでした。ですから私は彼に言いました。兄弟、つまずいて倒れた時には、毎回あなたの天の父なるお方のところに戻りなさい。そして神様に自分が何をしたかをお話しするんですよ。二度と神様に恥辱を与えるようなことはしたくないんですと言いなさい。神様があなたを解放してくださる日が必ず来ますよ。私たちも同じような経験をします。 キリストを救い主であると信じ告白したのに、その後も罪の習慣によって縛られていることを発見します。しかしもし私たちが諦めずに罪を告白して神様の身元に戻っていくならば、神様は必ず私たちをそのような習慣から解放することがおできになります。それは私自身の経験からも言えることです。私が若かった頃、神様は奇跡的な方法で私の人生に介入してくださいました。私の母方の家族はドイツ人で全員が酒飲みでした。私の父はアルコール中毒ではありませんでしたが、それでも父も酒飲みでした。私はそのような雰囲気の中で育ち、同じ方向に進み始めました。しかし私がまだとても若かった時に、神様がそこから私を解放してくださったことを、私は心から神様に感謝しています。神様はあなたを罪から解放することがおできになります。この書簡は、まさに私たちが今ある現実の生き方を取り扱っています。ただ単に何かの短いクラスを取って罪から解放されるということはできないのです。神様にそのために呼び求め、神様と本当の交わりがなければなりません。第一ヨハネ三章の八節。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。罪を犯している者は悪魔から出た者ですと書かれています。私たちは悪魔がすべての種類の罪の出どころであることを理解する必要があります。この世に罪を持ち込んだ責任は悪魔にあります。悪魔が私たちの最初の両親であるアダムとエバを罪に引き入れました。ですから今日、あなたが罪深い性質を持っているのは悪魔のせいなのです。罪を犯しているものは悪魔から出たものです、と書かれている通りです。主イエスは当時の宗教的指導者たちに次のように言われています。ヨハネ8章の44節。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。興味深いことは、私たちは自分たちの父親に似るということです。もしあなたの父親が悪魔であるのなら、あなたは悪魔のように振る舞うようになります。そしてもしあなたの父親が天の父なる方であるなら、あなたは神様の性質を持ち、神様のように振る舞うようになるのです。またここには、悪魔は初めから罪を犯しているからですとありますが、これはつまり、悪魔が罪を犯すことで出発したこと、それ以来ずっと罪を犯し続けているということです。悪魔は神様に反抗し続けているのです。またここには、神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためですと書かれています。イエス・キリストだけがあなたを悪魔の仕業、罪の支配から解放することがおできになります。バプテスマのヨハネは、主イエスを見て次のように言いました。ヨハネ一章の29節。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。もしあなたがキリストを信じたのなら、あなたの罪は過去のものとなり、あなたは主にあって救われているのです。 あなたの救いに関する限り、あなたの罪はもう決して持ち出されることはありません。なぜならあなたが主イエスを信じたからです。ヨハネはここで、主イエスが私たちの罪を取り去られるというだけでなく、私たちの数々の罪、つまり複数の罪を取り去られるために現れたことを教えています。主イエスには罪はありませんでした。主は罪の性質を持っておられなかったのです。ヘブル人への手紙7章の26節にはこのように書かれています。またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ。そして主は私たちの罪の捧げ物として、私たちの罪の代価を支払われて死なれたのです。ヨハネはまた、第一ヨハネ3章の5節で、キリストが現れたのは罪を取り除くためであったと言っています。キリストが現れたのは罪を取り除くためであった。つまりキリストがこの世に来られたのは、すべての信者の罪を取り除くためだったんです。言い換えれば、あなたがクリスチャン生活を送ることができるようにするために、主は死なれたのです。さて、4節から24節の箇所の主題は、一人一人の信者には二つの性質があるというものです。パウロがローマ人への手紙7章の中で長々と話しているのはこのことです。彼はそこで次のように言っています。ローマ人への手紙7章の19節。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。新しい性質は良いことを行いたいと切望します。でも古い性質が足を引っ張ります。古い性質は神様に仕えることをしません。神様に対して反抗しているのです。パウロはさらにローマ人への手紙8章の7節から8節で、というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができませんと語っています。ですからあなたは神聖するまでは神様を喜ばせることはできません。続いてパウロはローマ人への手紙8章の9節で次のように述べています。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。ここでパウロは、神聖した信者たちのことを話しているのです。口先だけのクリスチャンだと言っている人たちのことを話しているのではなく、また、形式だけの教会のメンバーのことを話しているのでもありません。また、救われることもなしに、ただ単にバプテスマを受けた人たちのことを話しているのでもなく、ある儀式を通ったり、何かの体制の中に属している人たちのことを話しているのでもありません。私たちは、神聖した人たちのことを話しているのです。主イエスが現れたのは、悪魔の仕業を打ち壊すためです。第一ヨハネ3章の9節。誰でも神から生まれたものは、罪を犯しません。なぜなら、神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので、罪を犯すことができないのです。誰でも神から生まれたものは、とは、ここまで話してきた新しい誕生をした人のことです。主が宗教的な指導者に、ヨハネ3章の7節で、あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。と言われたときに、主イエスが話しておられたのはこのことです。またここには、誰でも神から生まれたものは罪を犯しませんと書かれています。 神様の子供には新しい性質が与えられ、その新しい性質は罪を犯すことがありません。放蕩息子が豚小屋にとどまることができなかった理由は、彼が豚ではなかったからです。彼は父なるお方の息子であり、父なるお方の家を恋したったのです。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは父の家にいることを望み、父の家を恋したうはずです。誰でも神から生まれた者は罪を犯しませんと書かれていますが、ここに書かれている罪とは、ただ一つの罪の行為のことではありません。それは、習慣的な罪の中に生きるということなのです。もし誰かがクリスチャンの人が罪を犯すことがあれば、私たちには、御父の前で弁護する方がいますと、ヨハネは2章の初めで言いました。信者も罪を犯します。でもヨハネは、神様の御心は、私たちが罪を犯さないようになることであると、とてもはっきり示しています。第一ヨハネ2章の1節にはこのように書かれています。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。罪とは、何でも神様の御心に反することです。でも私たちの生活に罪が入ってくるときには、私たちには父なるお方に弁護してくださる方がいる、とヨハネは言っています。そして続いてヨハネは、第一ヨハネ一章の九節でもこのように述べています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ここでもヨハネは信者に語りかけています。そして信者は罪を犯すのだとヨハネは言っているのです。ですからヨハネが、誰でも神から生まれた者は罪を犯しませんというとき、彼は新しい性質は豚小屋の中に住み続けることはないのだと言っているのです。どんな状況のもとであっても、新しい性質はそのようなことは決してしません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからですと書かれています。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは神様の性質を持っているのです。またここには、罪を犯すことができないのですと書かれています。なぜなら、その人は神から生まれたからです。ヨハネはここで、あなたは確かに神様から生まれましたかと言っているのです。この箇所についてマギー博士は続いて次のように述べています。私は信者の救いの保証を信じていますが、同時に信者のふりをする者の危険も信じています。私たちが自分の生活の棚卸しをして、生活をよく見極めるのは良いことです。私たちは自分自身をよく調べ、自分が信仰のうちにいるのか、それとも本当は神様の子供ではないのかを理解しなければなりません。もしその人が神様の子供であるなら、その人は罪を必ず捨てるはずです。放蕩息子は豚小屋にいるべきではありません。そして彼はそこに住むことはありません。彼は必ずそこから出てきます。立ち上がって、私の父なる方のところへ行こうと彼が言う日がいつか必ず来るのです。誰でも神様から生まれた者は罪を習慣化することはありません。神様の子供が習慣的に罪の中を歩み続けることはないのです。私たちが新しい性質を与えられたとき、古い性質を失うことはありません。パウロが次のように叫んだのも不思議ではありません。ローマ人への手紙7章の24節。 私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。神様の御霊だけがあなたを救い出すことがおできになります。あなたが自分は無力で絶望的であると理解するのなら、そして何かの罪に縛り付けられていて、その罪があなたの生活をダメにし、喜びを奪い、あなたを惨めにしているのなら、キリストの御霊はあなたをそこから救い出すことがおできになります。あるいはもしあなたがそこから救い出されたいと本当に願うなら、キリストの御霊はあなたを確かに救い出してくださるのです。つまりもしあなたがその罪を片付けたいと願うなら、もしあなたが本当に主に仕えたいのなら、もしあなたが主に対して本気であるなら、主もあなたに対して本気でいてくださいます。なぜなら、神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので、罪を犯すことができないのですと書かれている通りです。第一ヨハネ三章の十節。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりしますと書かれています。この世には二つの家族があります。それは神様の子供たちと悪魔の子供たちです。主イエスは宗教的な指導者たちを次のように呼んでいます。ヨハネ8章の44節。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって。神様は私たちの心をご存知で、私たちが本当に神聖したのか、本当に神様の子供であるかを知っておられます。でも私たちの周りの人はそのことを知りません。あなたの周りの人たちは、あなたのうちに神様の命が現れる時にだけ、あなたが神様の子供であることを知るのです。あなたが本当に神聖したのか、本当に神様の子供であるかどうかは、あなたの生活によって表されるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、信者の二つの性質、その二というテーマで、第一ヨハネの手紙三章、七節から十節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または、hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。